天的信息分两部分，第一部分叫惊叹号，第二部分叫这个问号。
実は今日のメッセージは2つに分けることができます。まず1つ目は感嘆符付きのもの、そしてもう1つは疑問符付きのものです。
这次来到贵教会，实在非常的感谢主。
今回もまたこのようにして、この教会に来ることができて非常に主に感謝いたします。
因为我们教会刚刚过60周年哈。
聞くところによれば、この教会は、そのしばらく前に60周年を迎えられたそうです。
是一个甲子哈，就是一共60年。
でこれは本当に60年間で素晴らしいものだと思います。
但是每一次我想到这60这个数目字的时候，我就有一点触目惊心。
けれども実はこの60っていうこと、その数字を見ると私はいつも、こういろんなことを考えさせられるのです。
因为在18年前，当我60岁生日的那一天，
なぜならば18年前にちょうど私が60歳の誕生日を迎えたその日に、
我太太突然就送给我一个礼物，是过去从来没有的，因为她从来没有送过我什么生日礼物。
実は家内からプレゼントが渡されたんですけれども、そこで私はびっくりしてしまいました。なぜならばこれまでそれまでに家内から一度たりともプレゼントをもらったことはなかったからです。
也不是什么买来的一个很贵重的礼物，就送给我两个英文字。
でそれはこう貴重なこう大事なものではなくて、実は2つの言葉、英語の言葉でした。
他说你现在已经60岁了。
そして彼女が言うにはもう60歳を迎えられたから、
我就送给你两个英文字作为提醒，作为礼物。
それはプレゼントとして、そしてまたいつもあなたがそれを見てこういろいろ考えることができるようにと彼女は用意してくれたのです。
这两个字是什么呢？就是 finish well。
そして finish the well っていう言葉です。
哦，我当时听了他讲给我这两个字。
そして彼女からその言葉を聞いたときに、
我花了我很长的时间去回味、去分析、去反省。
私は時間を使って、そして私はそこで思い巡らして、そしてまた分析し、一体どういう意味があるかと考えました。
所以有一次我在一个传道人的聚会，我就把这个见证、这个经历告诉那些弟兄姊妹们。
そしてやがてあるその伝道者たちが集まるその集会の中で、私はそれを証しとして皆さんと分かち合ったのです。
就有一个传道人在我讲了一半的时候，他就突然举手。
そして私がその話を半分までにこう話し差し掛かった時に、ある伝道者が手を挙げました。
他说你用中文讲就用中文讲，为什么中间要加两个英文字叫 finish well？
そしてその人が言うには、中国語で話すなら全部中国語で話し通せばいいじゃないか、どうして英語も混ぜるのかと。
我说第一，这两个字是原封不动，我太太就是送给我两个英文字。
私は答えたわけです。いや、とにかくそのままもらったわけですから、そのまま皆さんに伝えているんだ。
第二，我实在不知道怎么翻译 finish well 这两个字。
そしてまた実を言うと、その finish と well という言葉をどうやって中国語に訳したらいいかわからないから。
他说我知道。
そしてその人が言うには、私はわかると。
我说你怎么翻译？
じゃあどうやって訳すの？
他说善终。
それは彼が言うには、まあ、こ うまく終わらせるようにと。
我当时心里面实在给他触动得很厉害。
それ時に私は本当に心打たれました。
我说我太太在我60岁生日的时候给我两个字，要我死得漂亮一点。
でそれで私は、なるほど、なぜかこう実は家内からもらった言葉っていうのは、まあ、よくこ うまく終わりを迎えなさいっていう意味でした。
当我来到你们贵教会的时候，想到你们刚刚过60周年。
そしてまたこの教会に来た時に、実は60周年を迎えたっていうふうに私は耳にして。
我想送给你们 finish well 这两个字，也实在是不恭敬哈。
どうでしょうか、finish と will という言葉を皆さんに送ったらどうでしょう。
因为我花了十几二十年的时间回味这两个字。常常去反省这两个字。
なぜならば私は10年20年もかけていつもこの2つの言葉をこう思い巡らしていたからです。
我现在把这两个字翻译成四个那个中文字。
私はこの言葉を4つの中国語にこう訳してみたいと思います。
我想我太太给我这两个字的意思大概就是用 这个四个字可以代表。
で私が思うには、家内がこの言葉を私に送ってくれたのは、おそらくこちらの方が意味が通じるのではないかというふうに思います。
就是要保住晚节。
それは自分の晩年をしっかりと保ちなさいという意味ではないでしょうか。
一个六十年，一个六十岁的人。
60年、60歳を迎えた人。
有过相当的一些社会的经验。
それまでに 積み重ねてきたその社会経験も素晴らしいものがあったに違いないと思います。
我们也相信，经过了六十年，他们有相当的成就，在这个世界，在这个社会里面。
ですから、この社会においてもまた世の中においてもそれなりの成功を収めた人に違いないと思うのです。
所以慢慢慢慢会到了一种相当自满自足的地步。
ですからもしかして自慢、こう自分で満足してしまうという状況にたどり着くこともあるのではないでしょうか。
所以非常非常容易，慢慢慢慢就失去了那种斗志，失去了那种不断的向前走的那样的一个勇气。
ですから疲れもあってのなのか、こう徐々に徐々にこう前に進もうとするその闘志というものが失われつつあるわけです。
到了年老的时候，就开始老气横秋了。
そしてまたちょっと年取っただけにもかかわらず、そこで本当にこう年寄りになってしまうのです。
年纪老了没有关系，许多的事情就越来越老化了。这是一个非常大的一个我太太提醒我的一个重点。
年を取っていくのはそれは悪いことではないけれども、老化してしまうのはそれはあまり良くないことで、ですから家内が私に言おうとしているのはそのようなことではないかと思ったわけです。
经过了这十八年，已经慢慢就要进入到八十岁的时候。
そして十八年が過ぎ、もうやがて私はもう間もなく八十歳を迎えます。
主还是每一年都提醒我要好好的在侍奉主的道路上。变老虽然是没有别的选择，但是要变成熟，要不断的往前走，这是我们需要在主的面前提醒自己的。
それでも私は神様からこのような思いが与えられています。たとえどんなに年を取っていたとしても、年を取るだけではなく成熟し、そしてまたどんどんどんどん前に進んでいくということなのです。
今天是一个拆船宣教的主日。
今日はこの教会ではそれは世界その宣教の主日であるというふうに聞きました。
很谢谢刚才杨长老替我们读了这个马太福音二十八章最后一段的经文。
そして先ほどの楊長老の導きによって私たちはマタイの福音書の最後の一節を皆さんと一緒に拝読しました。
我希望那个惊叹号帮助我们再来复习这一段我们很熟悉的经文。
慶嘆符で持って私は皆さんと一緒にもう一度この言葉について考え。
让我们借着问号，从这段圣经里面给我们带来一些提醒和挑战。
そしてまた疑問符を持って私たちがそこから何を気づかされるのか、またそこから何を学ぶのかについて考えていきたいと思います。
刚才我们在读这段经文的时候，就特别想到，这是主耶稣在离开门徒之前。给门徒、给教会的一个大使命。
多くの皆さんも分かるかと思いますけれども、この聖書箇所っていうのはそれはイエス様がこの世を離れられた時にその弟子たちに与えた使命でした。
刚才我们已经读了从十六节一直读到第二十节。
先ほどは十六節から二十節まで読んでいただきました。
我们就不再重复这段的经文，虽然我们已经非常非常的熟悉。
これ以上には私たちはもう繰り返さないけれども。
因为在这段圣经里面给我们想提到大使命的基础。
なぜならば私はここから大宣教命令の土台について一緒に考えたいと思うのです。
我们知道十八节主耶稣说天上地下所有的权柄都已经赐给了他了。
十八節でも書いてあるようにイエス様はこのように言われました。私には天においても地においても一切の権威が与えられていると。
这个大使命是讲到福音继续不断的广传。
大宣教命令というのはそれは福音が立て続けに答え絶えず広がっていくという意味なのです。
教会要在各地被建立。
ですから教会もまた各地において建てられていくのです。
我们需要很多的策略。
私たちにはそれはしっかりと計画立てなければなりません。また計画が必要なわけです。
但是非常重要的一件事情，不是靠这些计划，不是靠这些策略。
けれども大事なのは策略やまたその計画だけに頼ればいいというものではないのです。
亲爱的弟兄姊妹，我们知道宣教的工作、传福音的工作本身是一个属灵的。
愛する皆さんもご存知だと思うんですけれども、宣教の活動というのはそれは霊的な戦いでもあるのです。
所以主耶稣开张明义的告诉我们说，权柄是在他那里，不是在我们的经验，不是在我们的学习、学识，也不是在我们的口才。
ですからイエス様はこのようにして最初からすべての一切の権威はイエス様にあって、決して私たちの才能や私たちがどれだけ話し上手であるのかに関わっていないということを気づいて立てているのです。
所以不只是这个大使命的基础是在主的权柄。
ですからこの大宣教命令の土台が主の権威にあるのみならず、
而且他答应我们这个权柄会跟我们在一起。
またイエス様はその権威は私たちと共におられるという約束も与えてくださっています。
所以这里也给我们一个保证，给我们一个安 慰，给我们一个鼓励。这个大使命的应许是他要与我们同在，一直到世界的末了。
ですからここから私たちはその保証が与えられて、私たちは慰めもあり、そしてまたそこで安心することができるのです。なぜならば、イエス様が最後まで共にいてくださるからです。
在这段圣经里面，我们常常忽略十六节和十七节。
そしてけれどもこの聖書箇所を読むときには十六節十七節をおろそかにしてしまうときがあります。
因为十六节和十七节是讲到当时。两千年前主耶稣在提到大使命的时候，那些听众、一些对象是谁？
なぜならばそれはイエス様が約2000年以上も前にその大宣教命令を下したときにそれを聞いていたその対象たちは誰であるのかについて語っているのです。
十六节、十七节告诉我们说，十一个门徒到了耶稣约定的山上，他们看见了耶稣就拜他，然而还有人疑惑。
そして16節17節によれば、11人の弟子たちはガリラヤに行き、そして指示された山に登った。神を礼拝した、イエス様を礼拝したけれども、しかしある者は疑ったとあります。
我们普通讲到大使命的时候，常常16节17节我们都不太看、不太读、不太 去讲的。
しばしば私たちがこの大宣教命令の話をするときには16節17節なかなかこの話は出てこないのです。
但是这两节事情是非常非常的重要。
けれどもこの2箇所の聖書箇所は非常に大事なのです。
因为提醒我们，当时当主耶稣讲这个大使命的时候，到底是谁在那里听主耶稣所说的这些大使命的话。
なぜ大事なのかというと、それは果たしてイエス様は誰に対して、誰を対象にしてこの言葉を発せられたのかということを私たちは考えなければならないのです。
是见到耶稣的人。
それはイエス様にお会いした人たちなのです。
是拜耶稣的人。
またイエス様を礼拝した人です。
但是里面有一句话非常的奇怪。
けれども実はここにはとても不思議な言葉が出てきます。
说然而还有人疑惑。
しかしある者は疑った。
那些疑惑的人是谁呢？
疑いを持っていた人たちは一体誰であったのでしょうか？
因为十六节说十一个门徒到了耶稣约定的山上。
十六節では十一人の弟子たちはイエス様に約束された指示された山に登ったとあります。
十一个门徒到了加利利。
そしてまた十一人の弟子たちはガリラヤに行ったと。
这是一个门徒的团体。
これはその弟子たちのチームでした。
而这个团体很奇特的在马太福音二十八章说，然而还有人疑惑。
けれども一つの団体、一つのチームでありながらも、なぜならば十七章のところではあるものを疑ったとあります。
我非常谢谢诗班刚才所献的诗歌，
先ほどの
所唱的诗，
聖歌隊たちのその賛美の歌詞を非常に感動を覚えました。
今天是宣教主日。
今日は私たちはあえて宣教主日と定めています。
他们所唱的提醒我们要相信，只要相信。
そしてまた賛美歌の中には信じなさい、ただ信じなさいという言葉が出てきます。
但是当时呢，十一个门徒竟然还有一些信心不足的一些描写，他们还有人疑惑。
けれどもどうでしょうか？その聖書の中にはある者たちは疑っていたとあります。
我知道待会我们有一个这个缅甸短宣队的一个差派礼。
このメッセージが終わった後にそのミャンマーのその宣教のその宣教式があることを私は聞きました。
弟兄姊妹知道现在这批同工要到缅甸去。
皆さんもご存知のようにチームが立てられて、そしてミャンマーに向かっていきます。
刚才我们听见杨长老在祷告的时候讲到春夏秋冬。
そしてまた先ほどの礼拝のその要長老の祈りの中にも春夏秋冬という言葉が出てきました。
冬天过了，春天也过了，樱花也落了，现在夏天也来了。哎呀，刚才听他祷告，我突然觉得，哎呀，这个非常非常的那个让我那种气氛呢，就整个。不是生气的气氛了，就是整个那种 atmosphere 把我带起来了。
で、冬が過ぎ去り、そして春がやがて来て、また桜が咲き、今初夏を迎えることになりました。
我们在这里享受春夏秋冬四季。
私たちは本当に春夏秋冬を楽しませていただいているのです。
我在缅甸、我在泰国待过六年。
ミャンマー、そしてまたタイにおいては私は六年間滞在しました。
尤其是现在三四月份的时候。
で、そこでは三月四月の頃を迎えると。
他们没有像我们那么有福气，有四季可以享受。
実は彼らは私たちとは違って、その一年よ、その春春夏秋冬を迎えることはできないのです。
他们一年只有三季。
彼らにはその三つのシーズンしかないのです。
Hot, hotter, 三季。
それは全部ホット、ホット、ホット、その三つ全部暑いのです。
热更热，最热。现在他们去的时候是最热的时候。
で、暑い、そしてまたやや暑い、またそのさらに暑いという感じなのです。
反正就是暑いで不得了，就是。
とにかく暑いのです。
所以他们要去的时候，如果一个人一热的时候，你想他们怎么能够好好的在那边侍奉，好好在这个短宣去传福音？
ですから選挙チームがこれから向かおうとしているそのミャンマーではどうでしょう。本当に彼らはしっかりと守られなければなりません。
所以刚才春夏秋冬的祷告可以极力提醒我们，为着他们 hot 三季的地方的传福音，要为他们在这方面祷告。
春夏秋冬の言葉を使った時にはどうか hot しか迎えられない人たちのことも覚えて祈っていきましょう。
我们发现当时这些门徒里面还有一些人信心有很多的摇摆。
そしてまた私が思うにはこの聖書箇所は弟子たちの心の中には疑いを持っていた人がいたんだというふうに気づかされます。
即使有人怀疑。
それはあるものを疑った。
耶稣还在十八节近前来对他们说：“天上地下所有的权柄赐给我，然后让他们把福音传到普世。”
疑いを持った人たちがいたとしても、イエス様は近づいてきて彼らにこう言われたのです。私には天においても地においても一切の権威が与えられているから、あらゆる国の人々を弟子としなさい、出て行きなさいと教えています。
所以让我们在神的面前真是知道怎么样看到当年。虽然门徒不完全，大使命的托付还在他们的身上。
当时のその弟子たちは不完全でありながらも、それでもなおイエス様は大宣教命令を彼らに与えたのです。
当然，这段圣经大使命的内容是讲到使万民做主耶稣基督的门徒。
そしてまたこの大宣教命令の内容というのは言うまでもなく、それはあらゆる国の人を主の弟子とさせるということです。
我们回到这个十八节跟二十节。
そしてまたその18節と20節に戻ってみましょう。
这里我特别把几个很重要的人称代名词在这里让我们看看到底这里面给我们一些什么样的提醒。
実はここではあえて私は認証代名詞という言葉を皆さんにこう持ちこう上げて、そして一緒に考えたいと思います。
这里提到我，提到你们，提到他们。
ここには私、そしてあなた方、また彼らという言葉が出てきます。
这是在大使命里面非常非常重要的三个人称代名词所代表的人群。
実はこれはこの大宣教命令の中において非常にその大事な言葉になるわけです。
做主的门徒，第一个跟我有关系。
主の弟子となるというのは、それは私と関係があります。
大使命跟你们有关系。
また大宣教命令はあなた方と関係があります。
大使命跟他们有关系。
そして大宣教命令はまた彼らと関係もあります。
而在这个大使命的那个 宣告的里面，我们看到每一个代名词后面都有一个动词。
そしてまたこの大宣教命令を話されたときに、その後にその必ずまた動詞が出てくるわけです。
我后面有吩咐。
私の言葉の後にはその命令があります。
你们后面有教训。
そしてあなた方の後ろにはその後には教えがあります。
他们后面有遵守。
そしてまた彼らの後にはそれはその従うという言葉が出てきます。
所以在大使命很清楚的让我们看到那个内容到底是什么？
ですから大宣教命令から私たちはここからも分かるように内容は一体何であるのかが分かってきます。
或者说做主的门徒有关系的一些人是哪一些人？
あるいは言い換えるならば、それは主の弟子となる人たちというのはどのような人たちであるかを知ることができます。
让我们好好的思想一下这个我和你们和他们这三个代名词的关系。
私あなた方彼らというこの言葉でもって一緒に考えてみましょう。
做主的门徒，第一个，我们说，哎呀，我们非常非常的感叹，非常非常的惊叹，看到上帝这样透过耶稣把这样一个他的使命计划能够带到这个两千年的教会历史。
私たちは本当に神様の御業によりイエス様の愛を持って、私たちは本当に神様は素晴らしいことをなさった、だから私たちは主の弟子になりたいという思いが与えられます。
我们想想看，在两千年前，当时当耶稣讲这句话这一段话的时候，
そしてこの二千年前にイエス様がこの一言を発せられた時に、
那个你们是谁？
そのあなた方とは一体誰のことだったと思いますか？
就是当时的门徒。
それは当時の弟子たちだったのです。
他们是谁？
そしてまた彼らとは誰でしょう？
万民。做我的门徒就是万民。
それはあらゆる国の人々です。
那我们知道了这样的一个背景的时候，我们想到我们自己的教会。
そしてこの背景をもとに、私たちは自分の教会のことを考えてみましょう。
我们教会已经有六十年的历史。
この教会ではもうすでに六十年の歴史があります。
六十年前。
60年前に、
那个时候看到这段圣经的你们是谁呢？
その時にこの聖書箇所与えられた人たち、この聖書箇所を見た人たちは、あなた方とは誰であったのでしょうか？
我看了我们六十周年的这个特刊，感恩特刊。
で、60周年の感謝のその冊子を見せていただきましたが、
里面当然有丁妈妈。
その中にはもちろんティママがいらっしゃいました。
ヨボボ、
またヨボボもいらっしゃいました。
張伯伯、
張伯伯もいます。
里面有周主培牧师，
そしてまた周主培牧师もいらっしゃいました。
有王爱光牧师，
王爱光牧师もいらっしゃいました。
那个时候的你们就是这些人。
ですから当時のあなた方というのは彼らのことだったのです。
那我看60周年特刊的时候，那些他们是谁呢？
そしてまたじゃあ60周年のその刊行誌を見たときに、その彼らとは誰だったでしょうか？
就是现在的张长老。
それは今の張長老であったり、
所以现在的杨长老。
そしてまた楊長老であったり。
待会我们要差派出去的那些缅甸的短宣队的弟兄姊妹。
やがて後ほど私たちが派遣しようとするその選挙チームのために の彼らなのです。
所以我们发现。在六十年前来读这段圣经，现在再来看这段圣经，那个你们和他们的意义是不一样的。
実は六十年前にこの聖書箇所を読んだとき、そしてまた今またこれを読むときには意味は違ってきているはずです。
所以换句话说，在大使命里面提醒我们，在你们跟他们的角色是一直不断的往前，在时间的发展上是。不同的这个意义。
実はここからも分かるように、大選挙命令の中においては実はあなた方彼らというのはどんどんどんどん前に前に進もうとしているのです。
所以2000年来因为这些你们和他们的互换或者是互动，一直到今天我们教会现在所有的光景。
ですからこの2000年来においてあなた方そして彼らがこのその彼らのそういったコミュニケーションでもって、その触れ合いでもってどんどんどんどん今の私たちにたどり着いてきているわけです。
如果在60年前，如果说不要说60年前，如果在10年前，那些你们现在还在做你们，他们还在做他们，就证明我们这一个轮换上面是有一些问题，是有一些值得检讨。
60年とは言わず10年前でもいいわけですけれども、その私たちあるいはあなた方そして彼らという言葉が入れ替わっていなければ、私たちは反省しなければならないのではないでしょうか。
所以我们提醒说，我们不断的让你们在教导他们的时候，把他们变成一个新的你们，让他新的你们能够去训练、去栽培新的他们。
ですからあなた方に教えたいわけです。本当に彼らを教えるときには、どうか彼らがやがてあなた方となることができ、そしてどんどんどんどん新しい人たちが出てくるようにしていきたいのです。
所以这个你们他们是不断的在那里不断的往前走，不断的。有承先启后、薪火相传的一个发展。
ですから、そのあなた方、彼らっていうのはそれはとどまっておらず、それはどんどんどんどん統治リレーのようにどんどんどんどん前の方に進んでいくわけです。
但是有一样东西我们要注意。
けれども、実はここで私たちは気をつけなければ。
里面还有一个人称代名词。
ならないものがあります。実はここでは大事な言葉がまた出てきます。
就是那个我。
それは私っていうもの
です。那个我到最后一句话的时候，在这个大使命里面提到说。我就与你们同在，直到世界的末了。这个我是不变的。
この私っていうものだけは変わらないのです。私はあなたたちと共にいますとまであるのです。
我在侍奉主这几十年来，
私がこの奉仕生活何十年もしてきたわけですが、
主常常提醒我一件事情。
いつもいつも私はあることを気づかされます。
接着不同的这个方式，有的时候读经，有的时候一些弟兄姊妹的交通，有的时候是长辈的一些提醒。
で、聖書の勉強だったり、あるいはその年配の方からの教えであったり、あるいは兄弟姉妹のその交わりを通して、さまざまなやり方がありますが。
我记得在2009年的时候，
2009年の時に，
在2009年2月份有一次，这个我这个戴少戴季中牧师呢就打了个电话给我。
で、私はその時にはその2009年の時にジェームス・ハドソン・テイラー三世先生が私に電話をかけてくれました。
他说爸爸最近情形不是很好，他可能这个在世上的时间不会太长。
その牧師の息子からの電話だったんですけれども、お父さんがもう間もなく主に召されるかもしれないという話でした。
但是他特别要我跟你联络，他希望见你，希望有机会，不好意思说是见最后一面，不过他就想要好好的有机会。来跟我谈一些事情。
父から言われたことですけれども、ぜひ先生にお会いしたいと。
后来我到时候就去了，我们夫妇去了。
そして私は会いに行きました。
那个时候戴绍珍牧师身体非常的软弱。
その時にジェーム先生は本当に非常に弱さを覚えていた状態でした。
那天是二月十九号。
それは2月19日でした。
一个月以后，三月二十号，他就会添加。
で、実はその1ヶ月後、3月20日に彼は主に召されたわけです。
但是那天兴致很高，就一直不停地跟我谈了很多很多的往事，也谈到很多他心里面的负担。
会いに行った時には本当に彼もとても元気で、そこでいろんな話をしてくれて、思い出話もあれば、またこれから彼がこうまだ持ったままであるその重荷について語ってくれました。
他的儿子在旁边急得不得了。
そしてその時息子さんはそこで焦っていたわけです。
因为怕他父亲太累。
もうあまりにもこう疲れすぎてはしないかと。
所以一直就跟爸爸摇摇他说：“哎呀，现在做个祷告，你知道做祷告的意思就是说我该走了。”
そしてその時息子さんはもうお父さんもそろそろお祈りしたらお祈りしたらでお祈りすればそれはこう訪問客は帰っていくわけですから。
就祷告完，他还继续在讲，又讲了差不多有半个钟头，是45分钟
的时间。で、お祈りをしていただいたけれども、その後でも30分から40分の話が続きました。
他把我送到电梯。
そして、こうエレベーターまでこう見送ってくれたのです。
戴绍珍牧师给我的印象就是那个电梯门关起来，最后他站在那里跟我招手的那个图画。
そして今でも私は覚えているんですけれども、ジェームス・ハートソン・テイラー先生がそこで私にこのような画面を残してくれたのです。
但是他跟我讲了两句话，我不会忘记。
そして彼がまた二つの言葉を残してくれました。
他说：“秀全，我有两件事情要告诉你。”
彼は言ったわけです。修善よ、私は二つの言葉をあなたに送りたいと。
第一，你要带领弟兄姊妹，带领今天的教会。深深的在圣经上面扎根。
一つはそれは今の兄弟姉妹たち、そして多くのその人たちに、聖書に深く根ざしなさいと導いてやりなさいと。
第二件事情。
二つ目は。
你要高高的把耶稣举起来。
それはイエス・キリストを高く上げなさいということです。
亲爱的弟兄姊妹。
愛する兄弟姉妹皆さん。
2009年到现在。
2009年から今に至るまで。
每一次想到我的老朋友、我的好朋友，他最后给我的一些提醒。
私はいつもいつも私の大親友であった先生からこのような言葉を与えられていることを思い起こしたりします。
要学习不见一人。只见耶稣。
他の人を見るのではなく、ただただイエス・キリストのみを私たちは見上げるべきなのです。
教会里面有许多的你们、他们的一些循环。
もちろん教会の中にはあなた方、そして彼らというその入れ替わりがたくさんあります。
但是我们不能没有那个坐宝座得权柄的那个我在我们的当中。
けれども実はそこで私たちはなくてはならないのはそれは私っていうお方が御座におられるということを私たちは見落としてはいけないのです。
这是惊叹号的一部分。
これはその感嘆符の第一部分です。
我相信我们复习了以后，我们知道这些是我们过去常常听到的。关于这段圣经的一些教导。
実はこれらのことというのは皆様これまでにどこかでお聞きになったかもしれません。
但是接下来，我希望跟弟兄姊妹从这段圣经，从问候的角度，我跟弟兄姊妹提出一个我这些年来在思想的一个题目。
しかしこれから話そうとしていることは、この何年間か私がずっと考えさせられていることについて分かち合いたいと思います。
主耶稣非常非常严肃地告诉当时的门徒，也告诉历代的基督徒，一直到今天。要使万民做他的门徒。
イエス様は厳粛に、そして本当に当時の弟子たち、また歴代のキリスト者たち、そして今の私たちに弟子としなさいというふうに教えています。
但是我在这里提出一个问题，提出一个挑战：为什么在圣经里面，从罗马书一直到启示录？门徒这两个字从来没有再出现过。
けれどもここであえて皆さんに一つのチャレンジを与えたいと思います。どうしてこんなに大事なことなのにローマ書からその黙示録までにおいては弟子っていう言葉がもう二度と出てきていないのです。
弟兄姊妹、圣经、新约圣经，我们读了不知道多少遍。
新約聖書は本当に私たちはしっかりと読んでいたと思います。
我们也知道这个门徒使万民做门徒是非常重要的一个命令，非常重要的一个主的心意。
そしてあらゆる国の人々を弟子とするというのはこれはとても重要な命令であり、そしてまた神イエス様の御心であるということを私たちは知っています。
門徒这一个字或者这两个字在新约出现335次。
実はこの弟子という言葉は新約聖書の中では335回出てきます。
都在这个马太、马可、路加、约翰跟使徒行传里面。
実はこの4つの福音書、そして使徒の働きの中にしか出てこないのです。
进到罗马书保罗开始写的第一卷书卷里面，一直到最后启示录新约圣经里面没有再出现过这个字。
しかしローマ人の手紙から、そしてその黙示録までには実はもう二度と出てきていないのです。
旧约都出现13次之多。
そしてまた旧約聖書は多くても13回ぐらいしか出てきません。
我就问我一个问题。
私はそこで自分に聞いたわけです。
那么重要的一个主耶稣基督对历代教会的一个挑战。
でこれはイエス様の歴代のキリスト者たちに対してのその一つの重要なチャレンジであるにもかかわらず、
为什么保罗都不提？
なぜパウロは一回たりともそれを話そうとしなかったのか？
为什么他所有的书信都没有提到门徒？
なぜパウロの書物の中には一度たりとも弟子の言葉が出てこなかったのでしょう？
在四福音就出现297次，其他都在使徒行传里面。
そしてもう四つの福音書だけでも297回出てきているわけですし、そして後には、あとは使徒の働きの中に出てきます。
在使徒行传里面，特别是在第十一章告诉我们说。他巴拉巴又往大树城去，去找了扫罗。那一段的记载，我们都很熟悉。
そして皆さんもよくご存知かと思いますが、使徒の働きの中の十一章の中では、バルナバが使わされるときにそのタルソへ行ってパウロを探しに行った時の話が出てきます。
他说在那个时候呢，那个在安提阿的教会非常非常需要有一些比较在圣经上有系统的一些教导。
で、アンティオケ当時のアンティオケ教会においては、聖書についてしっかりと教えることができる人が必要であったとあります。
所以那个他呢就跑到这个大树城去把扫罗找来。
ですからバルナバはそのタルソへ行って当時のサウロをこう探しに行ったわけです。
然后在教会里面有一年的时间，扫罗帮助巴拉巴在教会里面。慢慢一步一步的来带领 当地的这些基督徒。
でそれからおよそ1年の間にそのバルナバとそしてサウロは一緒に働いてそこで徐々に現地当時のそのキリスト者たちを教えるようになったのです。
里面有一句话说门徒称为基督徒是从安提阿教会开始的。
26節の後半にはこう書いてあります。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったとあります。
亲爱的弟兄姊妹，门徒和基督徒在我们的观念里面，我相信每一个人都有不同的这种感觉和不同的印象。
愛する教弟子の皆さん、弟子という言葉はおそらく私たちは人それぞれ違った考え方を持っているかもしれません。
如果我今天要问，
もし皆さんに尋ねるとしたら、
是基督徒的请举手。
それ弟子というのはキリスト者である。
我相信在崇拜里面有大概大部分的人，90%的人会举起手来说：“我是基督徒。”
で、皆さんはキリスト者ですか、クリスチャンですかというふうにお尋ねしたら、おそらく 90% 以上の人たちは手を挙げるでしょう。
如果我再问说，在我们中间，你觉得自己是门徒的，请举手。
そしてまた続けて尋ねます。もし自分は弟子だというふうに思う方は手を挙げてください。
我相信在90%的时候，大概有大半甚至超过一半的人手会放下。
もしかしてその挙げられた 90% の人たちの半分 45% の人たちは手を下ろすかもしれません。
为什么呢？因为在我们的观念里面。
どうしてでしょう？
信了耶稣受了洗就是基督徒。
イエス様を信じてバプテスマを受ければそれはクリスチャンというふうに呼ばれます。
我有更多的追求，属灵有一些成长。
そして霊的命成長を私たちは求めたりします。
慢慢我就成为主耶稣基督的门徒的那个方向去努力去进步。
徐々にイエス様の弟子のところにこう私は向かっているというふうに思うわけです。
如果这样的一种看法是对的话，
もしこのような考え方が正しいものであるならば。
保罗在安提阿教会教了一年的圣经。
アンティオケ教会においてパウロは1年間聖書の教えを行っていたわけです。
有一年时间教训这些在教会里面的这些弟兄姐妹。
1年間のその歳月を費やしてその当時のキリスト者たちを教えていました。
写使徒行传的那个路加他讲了一句话，他说门徒成为基督徒经过了这一年以后，是那种门徒被叫为基督徒是从这里在安提阿教会开始的。
そして使徒の働きを書いたそのルカはこのような言葉を残しています。弟子たちはアンティオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになったと。
保罗带领他们查了一年的圣经。
パウロの導きによって1年間彼らは勉強しました。
教训了他们一年。
そして彼らは教えてきました。
这些基督徒退步了。
けれどもキリスト者たちは本当に信仰しなかった
のです。本来是门徒的。
もともとは弟子たちでした。
现在变成叫做基督徒了。
けれども後にはキリスト者と呼ばれるようになったのです。
那么按照我们刚才90%，或者是后来有大部分的人说，不好意思，我不是叫做这个耶稣的门徒。
先ほどの 90% のキリスト者、45% の弟子っていうのはもう一度考えてみてください。
这里面就让我们想到它里面的到底它真正的意义是什么。
この中では果たして何を言おうとしているのか、私たちは考えなければならないのです。
门徒是什么？门徒是学生的意思。
弟子とは何でしょう？学生、生徒です。
那么基督徒呢？
ではキリスト者は何でしょう？
就是 mini Christ， 就是小基督的意思。
それは mini Christ、小さなキリストと呼ばれるわけです。
如果从这样的一个角度来了解认识这个门徒和基督徒的话，
もしそのような角度でもって私たちは弟子もしくはキリストについて考えるならば、
我就发现我们中国人讲的师父师父是很有意思。
私はここで中国語では師父というわけですけれども、日本語で師匠というふうに呼ばれる言葉がありますが、
師是讲到知识的一个传授，
師っていうのはそれはその知識の伝承，
父是讲到生命的传承。
そしてその、その師匠の書で父という言葉に変えられるわけですけれども、それは命の伝承に関わってきます。
所以我相信在安提阿教会那一年保罗他的经历，
ですからアンティオ家においてのパウロにとっての1年間のその経験というのは、
你们这些都是门徒，
あなたたちは弟子たちです。
五旬节耶路撒冷教会这个彼得讲完道以后，
そしてペンテコステを迎え、そしてまたペテロがその話をし終わった後に、
圣经告诉我们说，耶路撒冷教会的这些这些门徒增加了三千人。
そして聖書の言葉によれば、エルサレムにいたそのアンティオケのその教会たちの中では弟子たちは三千人以上上ったというふうにあります。
到了安提阿教会的时候，
またアンティオケ教会の時代になると、
保罗碰到了这些所谓的门徒。
そしてまたパウロはそこでいわゆる弟子たちに出会ったわけです。
我相信他心里面有一个非常深的负担。
そしておそらく彼の心の中には一つの大きな重荷があってに違いないと思います。
如果这些门徒只是在头脑知识上面的一种传授的话，
この弟子たちはあくまでもいつまで経っても知識的な伝承にしかなかったら、
不是真正主耶稣在大使命的时候宣告的使万民做我的门徒的那个意义。
それはイエス様があらゆる国の人々を私の弟子としなさいというふうにおっしゃったこととはかけ離れているに違いないと思うわけです。
所以当我看到这一个使徒行传十一章的时候，
ですからこの使徒の働きの十一章を私は読んだときに、
我心里面有个非常非常大的震撼。
私はその時には一つの大きな心が動かされました。
因为今天的教会到处在讲门徒训练，
なぜならば今日の教会というのは至るところで弟子訓練、弟子訓練のプログラムが組まれています。
我们预备许多门徒训练的课程，
そしてまた多くのカリキュラムを私たちは立てたりします。
但是保罗从来没有提过门徒这两个字。
けれども実はパウロは弟子という言葉は使っていないのです。
那到底这个问题在哪里？
一体この問題はどこにあったのでしょう？
我们在这里看到阿摩斯书里面有一句很特别的话。
そしてここではアモスの言葉がありますが。
阿摩斯对亚玛谢说：“我原不是先知，也不是先知的门徒。”
アモスがこのようにアマシャにこのように言ったのです。私はその預言者ではなく、また預言者の弟子でもないと。
弟兄姊妹，如果我们回到圣经去看我们的手上的圣经的时候，
もし皆さんがご自分の聖書を開いたときに、
也不是先知的门徒，那个门徒后面有个括弧，原文叫做什么呢？
その弟子という言葉の後ろには括弧が書かれているわけです。
原文是儿子。
その原文には息子という言葉が意味があります。
所以当我们讲到你们和他们神所吩咐的让我们去教训他们遵守的时候，
ですからあなた方に与えられた命令でもって彼らを教えるときに，
那么我们就想到今天教会要推动成人主日学。
私たちは今日今教会の中で成人日曜学校を励もうと私たちはしています。
我相信使徒行传十一章扫罗或者保罗在安提阿教会花了一年的时间教这些弟兄姊妹圣经。
そしてまた使徒の働きの十一章の中ではサウロもしくはパウロでもいいわけですけれども、彼は1年間かけてその弟子たちに教えていました。
那我相信那是大概教会历史里面第一个成人主日学。
おそらくそれはその教会の歴史の中においては初めて最初の成人日曜学校であったに違いないと思います。
经过了那一年的成人主日学的教导以后，我们就那个圣经的作者路加在这里就特别提醒我们，本来这些门徒好像在一个门徒的班，但是他们成为一种主耶稣基督生命投影在他们身上的一个结果。
そしてこの1年間のその学びを通してルカはこのように言っているわけです。それらのその弟子たちは実はそのやがて1年後にはイエス・キリストの命を反映するようになったのです。
如果门徒只是在知识上面的传授，
ですからもしこの弟子たちはあくまでもその知識の伝承にとどまっているならば、
其实还需要一个生命上面的翻版。 或者生命上面的一个投影。
実はそこには命の繁栄が必要になってくるわけです。
所以今天当我们提到成人主日学的时候，
ですから今私たちは成人日曜学もしくは聖書教育を言うときに。
当我们今天提到成人主日学或者说我们门徒训练的时候，
あるいはその成人日曜学校もしくはその弟子訓練を言うときに，
求主帮助我们不要把那个生命传承的这一个很重要的提醒给忽略给忘。
どうか私たちはあくまでもこの命の伝承を見落とすことのないようにしていきたいものです。
今天是我们宣教主日，
今日は私たちの宣教主日と呼ばれます。
求主让我们在宣教主日再次复习这个大使命的时候，
どうかこの宣教主日において私たちはこの大宣教命令についてしっかりと学んでいきたいと思うのです。
让我们对这个门徒训练有一个突破性的一个更深一层的一个一些认识。
そしてまた私たちはさらにその弟子訓練についてさらに深く考えていくことができますように。
所以为什么保罗会在哥林多前书十一章讲一句非常特别的话？
ですからパウロがなぜこのようにしてそのコリントの第一の手紙の中でこのような言葉を残されたのでしょうか。
他说你们要效法我，像我效法基督一样。
私に見習いなさい。私がイエス・キリストを見習っていると同じように。
所以他所讲的不是单单知识上面的那个层面。
ですからパウロが言おうとしているのはそれは単に知識の上の問題ではないのです。
亲爱的弟兄姊妹。
所以兄弟姊妹皆さん。
为什么我把这句话后面加个问号？
どうして私は今日のテーマの最後に一つの疑問符をつけたのでしょう？
因为我们没有注意到保罗特别在他所写的书信里面不提门徒这两个字，有他特别的原因。
なぜならばパウロがなぜ自分の書物の中に弟子という言葉を使わなかったのかというその特別な原因を私たちは気づいていないからです。
所以他在这里说你们要效法我，像我效法基督，不是单单讲知识，是讲到生命的一种互动或者生命的影响。
ですから私に見習いなさい、そして私がキリストを見習うと同じようにと言っているのはそれは命の触れ合いについて言っているわけです。
但是保罗没有就停到那里，
けれどもパウロはそこでとどまってはいないのです。
什么叫门徒？
弟子とは一体何でしょう？
门徒的意思在圣经里面告诉我们说，在英文叫做 disciple。
そしてまた弟子という言葉は disciple という言葉を使います。
那么 disciple 这个字呢跟另外一个字是有直接连带的关系。
で実はこの disciple という言葉はそのもう一つの言葉と関係があるわけです。
就是叫 discipline。
discipline という言葉です。
那 discipline 的中文的翻译是叫它叫做纪律。
そして実はこの discipline という言葉は規律というふうに訳され
そう、他保罗在这里就特别提醒我们，当我们要进入一个门徒的关系的时候，不要忘记那种纪律的原则。
ですから、パウロが言おうとしているのは、弟子というふうになるときには、実はこの規律っていう言葉を忘れてはいけないということなのです。
所以保罗在他的这一个书信里面，
ですから、パウロはご自分が書かれたその書物の中では、
从纪律的角度提到三样东西。
規律の言葉から実は三つのことを気づかせてくれています。
运动家。
一つはそれはスポーツマン。
常常赛跑的。
そしていつもこう運動している人たち、競争している人たち。
台上比武的。
そしてまたいつもこう訓練をしている人たち。
然后他讲到军人打仗。
そしてまた軍人、それで戦いに出るもの。
在他所有的书信的开头。
そしてまた彼のすべての手紙のその書き出しには。
他也提到说我是主耶稣基督的仆人。
そしてまた彼も言うのです、私はイエスキリストのしもべであると。
也很多地方他讲我是主耶稣基督的使徒。
そしてまた私はイエスキリストの使徒であると。
他从来没有提到说我保罗。耶稣基督的门徒。
彼は一度たりとも自分私パウロはイエスキリストの弟子であるというふうには言っていないのです。
因为他在那里强调的是那个纪律这一方面。
なぜならば彼が強調しようとしているのは規律という問題だったのです。
今天我们在教会里面，
今私たちは教会の中では、
求主帮助我们，让我们真实看到门徒的意义。
どうか私たちはしっかりとこの弟子の意味についてしっかりと知ることができますように。
有今天早上我跟弟兄姊妹提到的这一些我心里面的一些负担。
先ほど私は皆さんにも分かち合ってきたわけですけれども、私の心の中の重荷を話しました。
我在准备这篇信息的时候，
そしてこの聖書箇所、私はそのメッセージを用意しているときに、
你们贵教会是我第一次把这样的一个信息把它结合起来组织起来。
実は私はたくさんのことを考えたわけですけれども、今回のメッセージのために私は凝縮したわけです。
请弟兄姊妹也为我祷告。
どうか皆さん私のためにも祈ってください。
因为我觉得这样的一个观念、这样的一个看法、这样的一个解释。
なぜならばこのような考え方、このような見方、そしてこのような解釈の仕方は、
让我们对主的话有一个突破性的一些挑战。
これらのことを通して私たちはイエス様のその御言葉に対してもう一つの考え方を持つことができるようになるか。 からです。
很多时候我们讲的许许多多的东西，好像口号一样在喊出来。
なぜならば時には私たちは本当にスローガンのようにたくさんの言葉を切れごと言ったりします。
保罗提到当兵的。
けれどもパウロは言ったわけです。軍隊の人。
当兵是非常非常纪律化的一种训练。
軍隊というのはそれは本当に規律をよく求められるものなのです。
1990年的时候。
1990年の時に。
我的老二这个去伊拉克。
で次男は。
沙漠风暴在那边打仗。
次男は実はイラクの戦争に出ていたわけです。
他去伊拉克之前，
そしてまた彼がイラクに派遣される前に、
他到 South Carolina 去接受三个月的这个训练。
そして彼はその前に三ヶ月間 South Carolina で訓練を受けていました。
他三个月结束以后，我就跑到这个跟师母就到那个南部去看他。
そしてその三ヶ月後に私は家内と一緒に南部に行き、彼に会いに行きました。
我发现我的儿子。变了一个人了。
その時には本当に彼は生まれ変わったかのように感じました。
本来是一个非常散漫的人，三个月竟然把他变成雄赳赳气昂昂的一个军人。
もともとは本当にボケっとしていたような青年だったわけですけれども、3ヶ月の訓練を経ることによってしっかりとするようになったのです。
走出来，我突然发现，我跟太太都觉得好像都不认得他。
そして彼は部屋から出てきた時に見間違えるほどでした。
军装穿得很潇洒，很漂亮。
で軍服は非常にかっこよくて。
后来我就问他。
そしてそれから私は彼に聞いたのです。
三个月了。
三ヶ月間。
你现在是什么阶级？
君は今はどのような階級になったんだい。
他看看我。
そして彼は私を見て。
他说我的阶级啊。
私の僕のその階級は。
只要看见穿军服的，就要跟他敬礼的那个阶级。
それは軍服姿の人を見た時には敬礼さえすればいいというような階級なのだと。
换句话说，还是我们台湾说的二等兵啊。
ですから二等兵でしょうか。そのような呼ばれるものなのです。
但是他讲了一句话。
けれども彼はこのような言葉を言いました。
不管我是什么阶级。
私はどのような階級であったとしても。
在三个月的训练里面。
三ヶ月の間ね。
让我看见一个很重。
大事なことは私は気づいたんだと。
就是向着长官全然的在纪律的里面顺服。
それは規律の中において長官に対して完全に従うということでした。
侍奉主五十多年。
私はイエス様に仕えて五十何年経ちました。
我觉得一直到今天。
そして今日までに。
我最难学的一个功课就是顺服。
なかなか学ぶことのできないのはそれは従うということでした。
所以我太太说要 finish well。
ですから家内から finish well っていう言葉を送られたわけです。
我也求主恩待我们这个六十年有六十年历史的教会。
ですから本当にこの教会が六十年の歴史を送ってきたわけですから本当に主に祈りたいのです。
求主也让我们能够守住完结。
どうか私たちはしっかりとこれからの道をしっかりと守っていくことができますように。
在宣教的事工上，在宣教的工作上面。
そして宣教の働きの上において。
让我们成为主耶稣基督的门徒。
どうかどの人も主イエスキリストの弟子となることができますように。
最后，我用两句话来送给大家，让我们有机会可以在宣教主日的时候一个思想。
最后には皆さんに二つの言葉を送りたいと思います。
抱歉，这里有很多是。这个保罗他自己在书信上面对自己的一个称呼。
で実は今こう書いたわけですけれども、たくさんのそのパウロの言葉が出てきます。
特别是当我们过了这六十年，上帝给我们丰厚的恩典。
これまでの六十年間の神様の恵み豊かなその御業を見たときに。
我想我们心里面有个很深的感慨，也很深的感恩。
どの人も本当に感慨深いのではないでしょうか。
主给我的实在是太宝贝了。
主が私に与えてくださったものは本当に尊いものなんだ。
尤其是那么漫长的六十年。
そして本当に長い歳月です。六十年間というのは。
我们看到曾经有高潮的时候，也常常有一些比较低沉的时候。
それはこう高峰の時もあれば、またこう落ち込む時もあったでしょう。
但是有高有低，有起有伏。
高さがあれば低さもあり、そしてまた起伏があるわけです。
当我们整合在一起的时候，
それらのものを一つとしたときに、
我看到你们的特刊上有好几个人提到说，用一个字可以形容过去这六十年的经历。
私はその60年の記念誌の中から皆さんが多くの言葉を使っているわけですけれども、このような言葉があります。
就是恩典的恩。
それは恵み。という言葉です。
因为主给我们太丰富的恩典。
なぜならば神様は私たちに与えてくださるのは本当にあまりにも豊かなものであったからです。
当我们进入第二个六十年的时候。
そしてこれからの六十年を私たちを迎えるときに。
我们在主面前说：主，我感谢你，你所给的，我都愿意凭着感恩的心 来领受来享受。
どうでしょう、私たちは本当にイエス様に主を本当に感謝します。あなたが与えるものは私は本当にあえて心から受け入れたいと思うという言葉をみんなで言っていきましょう。
我盼望第二句话也是我们在主面前很认真很严肃的来思想。
そしてまたこれからお見せしようとするこの二つ目の言葉ですけれども、厳粛な気持ちでもって考えていただきたいのです。
主所要的我给吗？
主が望まれるものは私は差し出すことができるのか？
主所给的我都要了。
主が与えてくださるものは私は全部手に入れたい。
但愿我们在主的面前很认真很严肃很谦卑的在 finish well 的前提之下。
けれどもどうかこのフィニッシュウェルを迎えるときに本当に誰一人としてへり下ってしっかりとこのこと次の言葉を考えていただきたいのです。
主は你所要的我都给。
主よ、あなたが望まれる通りに私はすべてを差し出します。
我很感谢主今天来的时候。
今日ここに向かう途中に
在门口碰到我高中的同班同学。
実は私は高校時代の同級生に私は再会したのです。
我们经过几十年我们都老了。
何十年も経ったけれども決して私たちは年を感じることはありません。
如果记得不错他还比我大两岁我七十八他八十。
でもし私の記憶が間違わなければその方は私よりも二つ年上だからもうおそらく80歳迎えられたのではないでしょうか。
但是我相信他会同意他会阿们他会认同老同学在主的面前的一个负担。
けれども私はしっかりと信じることができます。きっと彼は今日の話を聞いてアーメンというふうに言ってくれるに違いないと思います。
我们都是蒙恩的罪人。
私たちはどの人も恵みに預からせていただいた罪人にしか過ぎないのです。
经过了人生几十年的过
去。私たちは何十年の人生も送ってきます。
我们不知道我们还有多长的时间。
これから先私たちはどれだけ残されているかは分かりません。
但是我盼望我们彼此之间提醒挑战finish well 成为我们继续往前走的一个提醒。
けれどもどうでしょうか、お互いに励まし合ってそしてまたお互いに言い合っていきましょう。 finish well ということをしっかりと意識しながら生きていきましょう。
主所给的我都要。
主がお与えになるものはすべて私は受け入れます。
主所要的我都给。
主が求められるものは私はすべて差し出します。
我们低头祷告。
一緒にお祈りしましょう。
主，让我们经过几十年的年岁。
主よ、この何十年間のあなたの導きによって。
让我们存着感恩的心。
どうか私たちが本当に感謝をすることができますように。
也求主让我们带着个谦卑的心来到你施恩宝座的面前。
またどうか私たちはどの人も本当にへり下った気持ちでもって主よ、あなたの御座に向かっていくことができますように。
让这个蒙恩六十年的教会，
この恵み六十年間の恵みにこう預からせていただいたこの教会が、
继续往前走的时候，
このように絶えず続けて前に向かって進もうとするときに，
有一天我们能够说 finish well。
私たちはやがて本当にしっかりと finish well というふうに言うことができますように。
也求主恩待我们在座每一个弟兄姊妹。
ここにおられる兄弟姉妹一人一人をどうぞあなたが顧みてください。
也让我们能够在主的面前。
どうか私たちはどの人も本当に主の御前において
主は帮助我们 finish well。
主よ、どうか私たちはどの人も自分の人生をしっかりと生き抜くことができますように。
我们一直往前走。
どうか私たちはずっとこう前に向かって歩んでいくことができますように。
一直到见主的面。
あなたにお会いする日まで。
听我们的祷告。
私たちの祈りを聞いてください。
奉主耶稣基督的名。
イエス様の皆によってお祈りいたします。
アーメン。